はい、皆さんおはようございます。今日が、今年最後の手術礼拝の日になります。もう明後日にはね、年が変わって、そして来週は新しい新年の礼拝となります。で、まあ、年の終わりということもありますので、今日は特に1年間を振り返って、この御言葉を受けて、まあ、神様に応答する、1年間の恵みを数えながら主に応答するという時を持ちたいなというふうに思っています。で、今日はですね、詩編67編が開かれています。日ごとの糧から選んだと記憶してますけれども、この67編になりますね。で、まあ、ちょっと見てもらえば分かるように、今日読んでもらうその本文に入っていない一節のところには、指揮者によって伴奏付き賛歌歌って書いてあります。で、2節の終わりとかですね、5節の終わりにはセラセラって書いてありますよね。で、詳細はね、確実に分かってるわけじゃないですけれども、このセラっていうのはその、なんていうんですか、楽譜の記号だったんじゃ、歌う時の、ね、記号だったんじゃないかというふうに言われてますけれども、で、まあ、要はその指揮者によって伴奏付き賛歌歌ですから、賛美歌ってことですよね。昔の旧約聖書の時代の人々が神殿やさまざまな場所で礼拝をするときに、この賛歌を賛美歌として、まあ、今私たちが賛美歌を歌っているようにして歌ってたんじゃないかって、そういうところになります。ですから、今日はこの詩編を見ながら、この1年の終わりにあたって思い巡らして、また賛美し礼拝していくっていうこと、まあ、まさに旧約の時代と同じように今も生きておられる神様にそういう時を持っていきたいと思います。で、この67編のメッセージはですね、シンプルですね。2つ大きなメッセージがありますけれども、まず1つは何でしょうか。ちょっと4節一緒に読んでみましょうか。4節をご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、よろしければ声を出して読んでみてください。4節いきます。せーの。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますようにと書いてあります。第一のメッセージは簡単です。主に感謝を捧げましょうということですね。今日のこの御言葉の語っている大きな第一のメッセージは、私たちは主に感謝を捧げるんだということです。もう一つ大きなメッセージがありますね。今度は8節を一緒に読んでみましょう。8節も開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます。せーの。神が私たちを祝福してくださいますように。地の果てに至るまで全てのものが神を恐れ敬いますようにと書いてあります。第2のメッセージは、主が私たちを祝福してくださるということですね。主が私たちを祝福してくださる、まあ、これがもう一つの大きなメッセージです。非常にシンプルな構造ですし、まあ、賛美歌が元ですからそういうものなんだろうと思いますけれども、第一に主に感謝をしましょう。第二に主は私たちを祝福してくださる、まあ、このことを 前提としてね、全体として受け止めたいと思います。で、まあ、その中で特に3つのことを一緒に考えながら、感謝とまた祝福を受けるという時を持っていきたいと思いますね。じゃあ、今度は文章のところを見ていきたいと思いますけれども、最初は2節3節を読んで思い巡らしてみたいと思います。いいですか。じゃあ2、3読んでみましょう。せーの。神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るためにと書いてあります。まず神様にのことをこう思い巡らしてしゃべってるわけですけれども、最初に注目したいのはですね、全ての民という言葉ですね。全ての民ということに最初は注目したいと思います。まあ、全ての民というんですから、本当に文字通り全ての人ということですけれども、私たちみんなですね。で、この全ての民という表現は、今日のこの67編を通して何回も出てきます。もう本当に全ての民、全ての民って何度も何度も出てくるわけですね。で、ここから私たちが心に留めて思い巡らしたいことは、神様は全ての民の作り主であるということですね。私たち一人一人もこの全ての民に含まれてますけれども、私たちは主が作られた一人一人であるということ、このことを最初に心に留めたいと思います。まあ、言い方を逆転して考えるならば、私たちが今日最初に感謝をしたいことは、 主がおられるということ、そして主がおられて私たちがいるということ、このことをまず最初に感謝したいと思うんです。普通ね、大体1年間振り返って感謝しましょうって言ったら、今年1年も健康で良かったとかですね、あるいは何か何ですかね、仕事がうまくいったとか、家族が、いたとか、何かそういうような普通のことだと思いますけれども、そしてそのことも後でやりますけれども、でもまずね、私たちが最初に心に留めたいことは主がおられるということです。私たちが感謝する最初のことは主がおられるということなんですね。どうしてかといえば、主が全てを作られたから、私たちが今ここにあるのは主がおられるからですね。主がおられなければ、感謝もへったくれもないというんですか、私たちもいないということですから、まず主がおられるということに感謝をしたいと思うんです。主はどういう方ですか？全てを作られた方です。私たちの知っているものや想像できるものも含めて全部作られたのが主であるということです。はじめに神は天地を創造された、始まりの前から主がおられて、私たちの知っているものの全部は主が始められたということですね。光あれと言って光ができて、そして水が集まり地が出て、草が生えて、そして動物が作られて私たちも作られた、極めて良いと言われた、これが神様がいて私たちがいるということです。このことをまず私たちは感謝をしたいと思うんですね。で、意外とこれってなかなかピンとこない部分じゃないかなと思います。私もなかなかこれって最初ピンとこなかったですね。ああ、神様が世界を作ったんだっていうことは別にそんなに疑わないんですけれども、すごいなって思って終わるっていうことだと思うんです。でもですね、すごいことなんですよ。本当にただすごいなっていうことじゃなくて、とっても私たちにとっても素晴らしいことなんですよね。それは私たちが作られたということでもあるからです。私たちはふっといるんじゃないんですよ。私たちはふっと生まれたんじゃないんですよ。私たちは作られた。ちゃんと意図と計画を持って、ちゃんと心を込めて、ちゃんと極めて良いものとして、ちゃんと愛されるものとして作られた。これは本当に素晴らしい恵みだなというふうに改めて私は最近思うようになりました。そのことをぜひ感謝したいと思います。神様はあなたをも作られた、極めて良いものとして、本当に尊い価値のあるものとして、意味のある人生を送らせようと、そのように作られたということ、ぜひこのことを最初に心に留めたいと思います。また今読んだところの3節の終わりには、見救いを全ての民が知るためにって書いてありました。見救いをも主は与えられたということですね。今私たちが生きているのは神様が作られているからでもあるし、また許されて、そして生かされているからでもあるということも考えたいと思いますね。私たちは生きているのが普通だと思っているかもしれない、生かされるのが当然でしょう、神様作ったんだからって思うかもしれないけれども、でもそれはただ当然の当たり前のことではなくて、本当にイエス様が命を与えておられることなんだということもぜひ覚えたいと思います。ここまで踏まえてですね、私たちは作られた主のゆえに感謝しましょう。救い主イエス様のゆえに感謝しましょう。このことを第一に覚えたいと思います。さあ、じゃあ2番目のポイントいきたいと思います。今度5節一緒に読んでみましょう。よろしいですか？開いている方で結構です。じゃあ一緒に読んでみます。5節、せーの。諸国の民が喜び祝い、喜び歌いますように。あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれることを、と書いてあります。第2のポイントは、主が私たちを導いてくださっているということ。主が私たちを導いてくださるということですね。今神様は全てを作られたすごい方だっていう話をしましたけれども、その後で作って放置ではないということですね。私たちに関わってくださる方だということが、とても私たちにとって感謝なことだと思いますね。さっきちょうど、くしくも羊飼いの話が子どものメッセージで出てきましたけれども、イエス様は私たちの羊飼い、主は羊飼い、私たちには何も欠けることがないなんですよ。それはですね、ちゃんと一緒にいてくださる方なんですよね。羊飼いはですね、サボっちゃいけないんですよ。 離れちゃいけないんですよね。離れてる間になんか動物来て取ってっちゃったりとか、悪い人が来て取ってっちゃったりとかね、そういうことしますから、羊飼いはつきっきりですよ。イエス様はそういう方、神様はそういう方。私たちは作られたけれども、作られてあとはそれぞれ自由にって、まあ、自由もね与えられてるんですけれども、ほっとかれてるわけじゃない。そうじゃなくて、私たちに主は関わってくださるということです。神様は世界を作って何にでも関わろうとしてくださっている、まあ、このことをぜひまた第2に心に留めたいと思います。さあ、ぜひですね、主が導いてくださったこと、これを第2に思い巡らしたいと思うんですね。ここからは特に皆さんもぜひこの1年間の歩みを振り返って思い巡らしてみていただきたいと思います。この1年間を皆さんが歩んできて、ああ神様が私を導いてくださったんだな、あこのことに本当に神様が関わってくださったんだな、そう思うことはあるでしょうか。ぜひそのことを思い返してみていただいて、そして感謝を捧げる時を持っていただきたいと思います。いろいろなことがあったと思いますけれども、その一つ一つに全て神様が関わっているんだということをぜひ思ってほしいと思うんですね。まあ、ちょっとそんなこと考えてないわっていう方も、神様はですね、全ての主ですから関わっておられるんだ、そういう視点でもう一回考えてみてほしいと思います。また1年間を振り返ってみると、まあポジティブなね、いい話もあったと思いますけれども、ネガティブなあんまり良くない話もあったかもしれないですね。今年はこんなことがあって良くなかったな、あまり嬉しくなかったなっていうこともあるかもしれないけれども、それも踏まえて神様の導きがあるというふうに信じて受け取っていきたいと思うんです。ローマの信徒への手紙を開いてみますと、開けないですが開いてみますと、神様は選ばれた私たちのために万事を益としてくださるって書いてあります。全てのことは益とされるということですね。神様を信じて、神様と向き合って、神様と一緒に歩んでいこうとする人には全部が益となるんだって、そういうふうに書いてあるわけですよ。これは本当のことですね。それはネガティブだと思っていること、うまくいかなかった、良くなかったと思っていることに関しても全部そうです。過去のことも含めてこれからに向けて全部そうなんですね。神様のすごいところはこれだと思いますね。私たち普通は今まで起こったことに関しては、まあ、これはネガティブなことだったらネガティブなことで変えようがないと思います。事実は変わらない、確かに起きた出来事は変わらない。でもですね、神様と向き合って歩んでいく人にはそこに新しい恵みが加えられていくんですね。良くなかったこともあまり嬉しくなかったこともネガティブだったこともこの神様と歩んでいく中で主の導きが確かにあった、そこにも神様の導き、計画が、意図があったんだって、そういうふうに分かるようになっていくんですね。これが私たちにとっての素晴らしい恵みだと思います。まあ、ぜひもう一度言いますが、今年1年間を振り返ってみて、こんな導きがあった、まあ、全部に関わってるんですけども、特に思い出すこんなことがあった、こんなことがあった、まあ、これに感謝を捧げたいと思います。悪かったことも、悪かったと思っていることもやがて益とされるということを信じて、ぜひ感謝を捧げたいと思います。私もこれを準備しながらですね、一応でもよくないけど、自分もね考えてみようかなと思って考えてみましたけれども、この1年間とか今までのところっていうのを振り返って見てみますと、本当にいろんなことがあるなっていうふうに思います。ちょうど年賀状を作ってまして、で短くね近況のコメントなんか書きますけれども、いろいろありすぎて書ききれませんって書いたんですけれども、本当になんかいろんなことがあったなというふうに思います。一つはね、この10年計画の今年9年目だったんですけど、だんだんねその与えられている恵みっていうのが来年はまたそのことを数えていきたいなと思ってますけれども、本当にあるなっていうことを何ですかね、喜び振り返る、そういう時間になってきたなというふうに思いますし、また、今年1年間ってことを考えれば、教会としてはね夜のゴスペル礼拝の群れを、まあ、群れとしてこうスタートするっていうこともありましたし、私自身で言えばアンダーサーティーって若い牧師先生たちの研修を始めたりとか、あるいは、アジア の国々の伝道の、ね、働きを見に行くっていう研修に、参加するようになったりとか、まあ、新しいことがいろいろスタートしたなというふうに思ってます。でそれはどれも本当に導きだなっていうふうに思うんですよね。 最初はなんかあんまり全然思ってもいなかったけれども、その研修に参加することになったっていうことだったりもそうだと思いますし、また今ね大変なことってもちろんありますけれども、いろいろそう恵みも、ね、あるし大変だったなって感じることもあるわけじゃないですか。それもあるけれども、でもやっぱりそれも導きがあるんだなって思うわけですよね。で今大変なことは現在進行形で大変だったりするので、年またぎますよね、それだってね。でもまあでもそれでも今までの経験から私が思うことは、これもまた万事は益となるそのうちにあるんだなって、そういうふうに思うことができますから、これもやっぱり感謝だなっていうふうに思いますね。本当に皆さんも1年間振り返って、これまでの歩みを振り返って、そういうことがたくさんあるんじゃないかと思います。ぜひ主が関わって導いてくださったことを思い起こして感謝を捧げましょう。さあ最後にじゃあ7節8節を一緒に読んで、もう一つのポイントを見て終わりたいと思います。7-8です。いいですか、いきます、せーの。大地は作物を実らせました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださいますように。地の果てに至るまで全てのものが神を恐れ敬いますようにとあります。最後はですね、まず最初に大地は作物を実らせたって書いてありますね。なんで急にって思うかもしれませんけれども、まあ大事なことじゃないですか。作物が実るっていうことは、まあ、つまり私たちの糧が与えられるっていうことですよね。作物が実らなかったらそれはないっていうことです。で私たちは、まあ、今はね特に日本で暮らしていれば、ね、豊かに食べるものが あるかもしれない、まあ、そして、農業をしてたらね、よく分かりますけれども、スーパーで買うだけだと値段が上がったな下がったなぐらいの感じ方ですけどね。でも作物がなるっていうの自体も普通のことではないわけですよ、やっぱりね。それは神様が与えてくださる恵みであるわけですよね。でそれを私たちはいただいているわけですね。それは生かされているっていうことですよ。日ごとの糧を今日も与えてくださいって主の祈りで祈りますけれども、それが私たちには与えられているということですね。でもっとすごいことは何かと言いますと、第一は作物を実らせました。でも神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますようにって、必要を主は満たしてくださるんだけど、必要以上も与えてくださるということなんですよね。主は慈しみ深く憐れみ深い方である、それはですね本当に溢れんばかりにくださることだ、方だということなんですよ。このことをぜひ最後に覚えたいと思うんですね。私たちはそれぞれ1年間歩んできて、まあ、生かされここまであるということですけれども、それ以上の恵みも主は備えてくださっているし、与えてくださっているということをぜひ思い返したいと思うんです。で神様はですね、本当にそれ以上にあふれるほどにくださる方ですね。それ本当に嬉しいことだと思います。で普通私たちはですね、まあ必要が満たされて満足していればよしとしたいところですよね。でそれ以上求めるのはねちょっと強欲なんじゃないかというふうに思ったりするところがあるかもしれませんね。まあ確かにそうだと思いますけれども、でもですね今日の御言葉が語っていることは、主は作物を実らせるだけじゃなくて、さらに祝福してくださるということなんですよ。もう私たちにとってみればそれだけでも祝福なのに、さらに私たちはそれを求めてよいということなんですね。これが本当に大きな感謝のことだと思います。まあ、最後に思い巡らしたいことは、ぜひこの1年間の歩みを振り返って、神様の恵みは何だったか、必要を満たされたことをまず感謝しますけれども、その上でさらに与えられた恵みがそれぞれにあると思うんですけれども、それをぜひ数えて感謝を捧げたいと思います。また私たちを祝福してくださいますようにと語っている通り、これから先にもそれがあるということも最後に覚えたいと思いますね。嬉しいことですね。必要が満たされてたくさん与えられて、さらにこれからも与えられますようにって祈ってもいいって言うんですから、素晴らしい恵みだなというふうに思います。ぜひそのこともこれからの歩みに期待して祈っていきたいと思います。さあでは今日は3つのことをお話しましたけれども、祈る時をゆっくり持ちたいと思います。まず第一に、主がおられるということを私たちは感謝しましょう。主がおられて私たちは意味ある価値あるものとされている 朝のことをぜひ覚えて感謝したいと思います。また第2に、主がすべてのことを導いておられるということを思い起こして感謝しましょう。皆さんのこの1年間はどうでしたか？どんな導きがありましたか？どんな出来事がありましたか？また良くなかった出来事にも主が益としてくださるということを信じて感謝を持って受け止めていきたいと思います。また生かされ祝福されているということ、そしてこれからも祝福してくださるということをぜひ覚えて感謝したいと思います。この1年間の恵みは何でしたか？どんな必要が満たされ、またそれ以上に豊かな祝福があったでしょうか？ぜひ数えて、またこれからの歩みにもそれがあるということを感謝し期待して祈っていきたいと思います。ではですね、成田さんにお願いするのを忘れてましたが、今日ちょっと長めに弾いていただいて、それぞれ思い巡らしてゆっくり祈る時間を持ちたいと思います。